半助のスクランブルポテト。はい、スクランブルポテト始まりました。確定申告の締め切り日が刻々と迫っている中、現実逃避のように、収録を行っております。今回はまずイベントのご案内をさせていただいて、その後収録後トークが2本、短めのがありますので、お聞きいただきたいと思っております。そんな感じでスクランブルポテト始めていきたいと思います。はい、ということで、イベントのご案内からさせてもらいたいと思います。3月の22日日曜日になります。東京の荒川で、サイクリングイベントがあります。サイクルパーティー09 in 荒川ということでですね、荒川治水資料館というところをお借りしまして、そこと荒川のサイクリングロードを、走るというようなイベントになっております。基本的には、荒川のサイクリングロードを走ることが、半分と、治水資料館の会議室をお借りしまして、マッサージ講座メカニック講座と、いうことで、あとは、J スポーツの解説で、有名な、島のレーシングの栗村修さん、あとはクリラジの BJ さん、コロンさんも、お招きしておりまして、トークショーなんかも、やる予定であります。あとプロ選手の方にも、ゲストでお越しいただきまして、ご紹介しますと、宇都宮ブリッツェンから、柿沼明選手、チームフォーカスアウトドドアプロダクツの、西かな子選手、チームブリヂストンアンカーの三滝選手、同じくチームブリヂストンアンカーの福田選手、パール泉住田ラバネロの小段選手と、5人のプロ選手をお招き して、一緒にサイクリングの方を走ってもらったり、いろいろなアドバイスなんかもしていただけるんじゃないかと思っております。これらの選手は、私も含め、ファンの有志の中で、この選手をお呼びしたいというような選手ばかりを、選んでお願いをした選手の皆さんになります。柿沼選手はですね、私が自転車レースを見始めて、初めてお話をさせてもらった当時宮田のキャプテンをされていたんですが、そこでいろんな取材のお願いとかそういったもので初めてお話をさせてもらった選手なんですが、とにかくこう非常に面倒見のいい選手でして、ファンに対してもすごく親切にいろいろと話をしてくれる方です。自転車選手は大体こう気さくにファンの人ともお話をしてくれる方が多いんですが、柿沼さんは特に、そこら辺がピカイチと言いますか、お話もうまいのでぜひ、お話ししていただきたい選手の一人です。今年は、宇都宮ブリッツェンの、選手兼監督もされるということで、活躍されることと思います。今のうちにこう知り合いになっていろいろとお話を、 していただければと。かなりお忙しくなってきているようなので、まあ、いい機会というか、かなりチャンスじゃないかなと思います。西選手については僕は直接お話ししたことがあるかどうかっていう感じなんですが、まあ一緒に企画をして手伝ってくれてる、女性スタッフの一押しで、お願いしてみたところ、快く参加していただけるということを回答いただきまして、お越しいただくことになっております。まあ本当にこうランキングでは上位に入ってくる、常連さんといいますか実力のある選手なんですが、まあずっといたチームを離れて、まあ、今年新しいチームに入られているんですが、まあ、それもこう自分で積極的にこうアピールしていきたいという部分もあって今回イベントに参加していただけるというような話もありまして、僕もちょっとお話ができればいいなと、楽しみにしている選手の一人です。続きまして三滝選手は、すごくファンの多い選手の一人です。以前ちょっと事故をされてしまって、一時期こうレースに出れない期間があったんですが、まあ、そんな中でも頑張ってレースを続けられている選手です。僕も一度だけ、インタビューか何かで少しお話をさせてもらったんですが、非常に明るくて楽しい方という印象です。まあ、かなりの事故をされて、大変な状態だったみたいですが、見事復帰をして、今レースを頑張られている選手なので、まあ、今回またお話しさせていただけるのを楽しみに。で、福田選手ですが、福田選手も、チーム宮田に所属しておりまして、初めてレースを見に行った年には、チーム宮田の取材等で、よくお話をさせてもらっているんですが、すごく、実力のある好青年です。今時こんな若い子もいるんだなと、おじさんは安心するような感じのすごくいい青年で、ですごく本当に実力もあってですね、去年なんかはいっぱいいい成績を出しています。今年もお話をさせてもらったらですね、去年よりさらに調子がいいというふうに言っておりましたので、今年活躍が期待される、若手のホープといった感じの選手です。まあ、彼もすごく、ファンの人と話をするときに、楽しんで話をしてくれる選手なので、ぜひ声をかけてお話をしていただければと、思います。で、小段選手は、まあ、話したというレベルではないですけど、まあ、少しお話しさせてもらったことがあるんですが、まあ、彼もやっぱりすごく若いんですが、礼儀正しくて、ちょっと噂によると、天然っぽいところもあるかもしれないというような感じの話を聞いております。私はすごく印象にあるのは、岩手に、レースを見に行った時に彼が、後半の何周かでですね、集団から抜け出して一人でこう、まあ、これはレースの順位云々ではなく、まあ、アピール的な部分だったんじゃないかと思うんですが、まあ、集団から彼が一人抜け出して、単独で、ゴール手前の上り坂を上がっていく姿がですね、すごく印象に残っております。今回のイベントの案内のページに写真を載せさせてもらってるんですが、それがその時の写真です。まあ、ちょっとサイズが小さいんで分かりづらいですけど、後ろに 有力選手の集団がぼやっと映ってるような感じで、まあ、とても印象的だったシーンなんですけど、年末にあった、まあ、やはり自転車のイベントでちょっとだけお話をさせてもらったんですが、とても好印象な好青年です。今回のイベントでまたお話できるのが楽しみな選手の一人です。まあ、そんな感じでみんな、ファンとか、スタッフとかが、お話をしたいとか、ぜひ来てほしいという選手ばかりを集めておりますので、ぜひ、自転車選手と話をする機会として、ご参加いただければと思います。で、続いてメカニック講座なんですが、宮田の、添田さんにお越しいただいて、内容はちょっと今添田さんの方に、検討していただいているので、具体的にこんな講座っていうのはまだ決まっていないんですが、まあ、非常に添田さんの講座も好評でして、というのもただいまの方に登場していただいたママさんがですね、添田さんをお迎えして、洗車の講座をしていただいたと。で、非常に良かったということで、教えていただきまして、まあ、これはじゃあ関東でもぜひ添田さんの講座をどっかでやりたいというのはずっと思っていてですね、まあ、今回それがやっと形にできたという感じなんですが、まあ、添田さんという人はもう本当にとってもこうこだわりを持った、プロのメカニックというような印象が、まあ、いろんな人から聞くとそういう、印象を受けます。まあ、お話しているとねすごく気さくな感じで、いろいろお話をしてくれるので楽しいんですが、整備となるとかなり、こだわりがあるというところでいろいろお話を、聞いております。車もすごく大好きだということで、車のお話なんかも聞けばいろいろと聞けそうな感じです。ぜひそのこだわりのプロの技を、見ていただければというメカニック講座になると思います。で、マッサージ講座なんですが、森川さんはめちゃくちゃ楽しい方です。ブログなんかでもすごく、面白いこといっぱい上がってくるんですが、本当に元気な楽しい方っていうのが、印象なんですが、まあ、でもマッサージャーっていうのはなんでしょうね、単にマッサージをして、まあ、体をメンテナンスするというだけではなくて、選手のメンタルな部分もこうサポートしている役割があるんですが、まあ、本当に森川さんだったらすごく和んでいいだろうなっていう感じがします。本当に楽しい方なので、ぜひ来て、お話をしていただければと思います。で、まあ、そこら辺仕切っていただくのが、まあ、自転車乗られてる方だったら乗られてなくてもこうツールドフランスとか、そういった J スポーツさんのテレビ番組を見ていただいている方はもうご存知だと思いますが、栗村治さん、もうこれこのイベントの企画をした早い段階から、ご多忙の中、その日はじゃあ一日スケジュール開けときますと、かなりハードなスケジュールなはずなんですけど、早い段階からそういうふうにおっしゃっていただいて、協力していただけるということで、お越しいただきます。まあ、その栗村さんに、栗ラジの BJ さん、コロンさんを加えて、司会進行していただくことになっております。 まあこれだけのメンバーが揃えば司会進行はもうお手の物というような感じだと思いますので、安心して、任せている状況なのですが、まあ、その司会進行だけではなくて、ね、自転車に関するトークショー的な、時間も取っておりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということで、3月22日、東京の荒川でイベントがありますので、ぜひご参加いただければと思います。申し込みがですね、レクリエーション保険の、加入手続きの関係で、3月17日火曜日の14時までとなっております。もしご検討いただけるのであれば、お早めに申し込みいただければと思います。ということで、イベントのご案内でした。はい、続きまして、収録後トークの方に行きたいと思います。今回はですね、まず最近の状況からご説明しますと、今スノーさんはおりません。小笠原におります。まあ、ブログなんかご覧いただいている方はお分かりかと思うんですが、すでに小笠原の方に行っておりまして、今週配信する分はもうすでに随分前に撮ったものになります。先週配信した分もね、ちょっと前に撮ったものだったりするんですが、福井の方へ、撮影ツアーの講師で、立て続けにその後小笠原ということだったので、まあ、2週間は収録ができないというのが早めに分かっていたので、今年に入ってぐらいからですかね、だいぶ立て続けに収録を行って、先週今週分とか、お休みなくできるようにということで、撮っていた分になります。まあ、その中の、福井の、撮影ツアーのロケ班に行った時のお話が一本目になります。ロケ班に、そうですね、ロケ班に行った時で、まあ、こんな感じですっていうような、お話。まあ、スノーさんが帰ってきてくる出た時にまたそこら辺のお話は、番組の方でお届けするかと思いますが、まずは収録後トーク、ちょっとネタバレも含まれるかと思いますが、お聞きください。そこそこ普通の観光案内で連れてってるけど写真を
撮るにはやっぱり
ちゃんと行けるかどうかっていうのを、でも2回、あ、そっか。時期が違うからってこと？
まあそうですね。やっぱり直前に行っとかないとと思ってる。このくらい寒いのかとか。あと、オバマ市内を見てなかったんで、
はいはいはい、
夏は、今回見てきました。何しろね、うん、一日中写真撮ってるんですよ。まあ当たり前なんだけど。
そのツアーじ、あ、じゃなくて、下見が？
いや、ツアーが。
あ、そうなんだ。
うん。もう行ったらすぐホテルから、オバマ市内撮影で。
ほうほうほう。
で、夜は、その、お祭りでしょ？
うんうん。
で、まあ、まあ、お祭り終わったら終わりなんですけど、
うんうん、
次の日はもう朝から、
うん、
ずっとなんだっけな、なんとか塾、熊川塾っていう古い街道の。
おー、はいはい。
行って、うん、北山杉を取りつつ深山っていうところに行って、
うん、
京都に向かいつつ北山で北山杉取って、
はいはいはい、
で、まあ、京都着いたら次の日は朝ご飯食べる前から京都市内二条城のそばの国際ホテルってとこなんですけど
はい、はい、
朝ご飯の前にもう撮影タイムがあって朝の京都を撮るとかって書いてて、こんな二条城のそばって街の真ん中で、まあビジネス街なんですよね。
あ、そうですよね。僕もそこはわかります。はい。何撮るんですか？
撮らせたらいいなとか。
で、二条城だって外からしか見れないでしょ、そんな朝
早いじゃん、ね。まだ、まだ上がってないですね。もう五所でも連れて行くかなとか。
ああ、なるほど、ね。
だったらうちの、 奥妻の実家、うん、実家を町屋ですとか言って取りに行かせよう。その辺は町屋はいっぱいあるね。ただ、そんな勝手に取ってたら怒られるから、最悪の場合は、実家、外見でも外観でも取らせてもらおうかって感じ、そんな感じ。
なるほどね。
どうしましょうって感じです。
そうか。はい、ということで、1本目お聞きいただきましたが、町屋ってご実家取ったでしょうか。もうすでに終わっているので実際どうだったのかっていうのが気になるところですが、2本目、こちらはですね、私が小関さんと、中古カメラ市へ行きまして、そこで買った二眼のカメラがあるんですが、どうやって使ったらいいのっていうところから、未だにまだ、忙しくて使えていないんですが、そこら辺聞いてみたっていうような感じのお話です。これもね、どっかのフォトスクランブルで一回お話をしたいなと思っているんですが、まずとりあえず使ってみないことにはということで、スノーさんにいろいろと聞いてみているところです。そんなお話を聞いてみてください。この間ね、小関さんと中古市行ってきたんですよ。
あ、なんか収録できました。
いや、あのね、収録はしなかったです。もう見るのに精一杯な感じで。
あ、ガヤがでも撮ってあれば。
ああ、そうですね。帰りがけになって、そういえば選ぶところを収録するんだったとか。
あ、買ったんですか。
あ、買っちゃいました。
おお、
ヤシカの、
ああ、
124G とかいう、なんか後期のやつだって言ってましたけど。
ちゃんと感動品というか動くやつです
よ。あ、動くんですが、あれが露出系がダメ。
ああ、まあ露出系いらないと思う。ああ、そうか。露出系持ってないとちょっとめんどくさいか。
買
ってやるしかないです。
デジカメで測ってじゃ、ま、ダメなの？
いや、大丈夫ですよ。ほぼ。
そうですよね。
まあ、そうっすね。はい。
それで具合見て、例えば、この数値よりもちょっとか、うんうん、多めとか少なめとかなんか。
そうですね。まあ、そもそも絞りとシャッタースピードが合ってるかどうかっていうところから確かめないと。
ああ、なるほどね。
ああ、うん。絞りは見りゃわかるんですけどね、覚えてるんで。
ああ、なるほどね。
シャッタースピードはちょっと、低速は見ればわかるけど、高速になってくるとわかんないんで。
ああ、そっかそっか。なるほど。
それは同じ条件で、
撮っていって
もしかないです
。そっか、あ、そこら辺もちょっと一回やってもらおうかな。あの、なんだっけ、シャッタースピードの変えて、開く感じが変わるのは見たんですけど、
あ、
絞りまで見なかったな。まあ、そっとそんな話もできれば。ていうか、そもそもフィルムどうやって入れんだろうみたいな感じですね。
そう、説明書がないですからね。
あれ、上の方に入れる、あ、じゃないや。下に入れて上に、ま、巻いていくような感じなんですか？
ブランクを動かしてみて。
うん。回るのが上なんですよ。
方が、
うん、
空な方ですね。空っていうか。
あ、です
ね。スプール2本いるんですよ。いや、スプールってあの軸がね。
はいはいはい。
何にもない軸が1本いるんですけど。
はい。
あります？
ありました。はい。
あります。あ、入ってたんだ。
うん。
あ、それはよかった。それがくっついてる方が回れば、
うん、
そっちじゃない方にフィルムを入れて、
あ、はいはいはい、下ですね。
軸の方に巻き取っていって、うん、
なんかね、でも銀色のなんか斜めになってますよ、その軸が。あ、軸ってそのフィルム受ける軸？
あ、フィルムそのものの軸です。
プラスチックの黒い。
あ、そうそうそう。
はいはいはいはい、はい。うんうんうん。
それがないと、まあ、巻き取れないですからね。
ああ、そうですよね。あ、それなかったりするの、中古だと。
いや、新品はついてないですよ。ついてたっけな。
あ、そうなの？
ついてたっけな。俺、新品買った時どうだったっけ、忘れちゃった。ついてたっけ。
それをどうするの？それだけは買うの？
いや、売ってないからついてないと困りますよね、最初の1個。
ああ、はい。
最初の1個目はついてた。ついて
ん
のかな？あの、フォルダー、僕はフォルダーを変えられる、フィルムバックって言ってフォルダーを変えられるやつで。
はあ、はあ、はいはいはい。
あの、あれは一眼レフなんで。
はい。ガチャコンってはめるようなや
つ。そうそうそう。フィルムバックは、買った時どうしたっけ？予備買った時後ろについてたかな？
あ、そんなもんなんだ。
まあ、あの、現像書とかに行けばいくらでもくれますけどね。
はぁ、
見せちゃう。
え、フィルムはなんていうやつを買えばいいの？
あ、ね、ブロニーフィルムですね。多分120ってやつ。
あ、はい、はい。
ブロニーサイズの120。120っていうのもあるんですけど、それは使えるのが限られてるから、機種が。はいはい、120が
番付です。普通の、なんだっけ35ミリのフィルムと同じじゃないの？ケースがあるの？
いや、あの、紙に巻いてあるだけなんで。
うん。それ取り終わったらどうするんですか？
いや、取り終わったら、あれの、あの、ぐる、舐めて、シールして終わりです。
あ
の、フィルムが紙の、はいはいはい、あの、紙の間に挟まっているんですよね。
はいはいはい。
あの、バームクーヘンみたいっていうか、なんていうか、あれなんて言ったらいいんだろうな。
あ、はいはいはいはいはい。
あの、パトローネはないんですよ。
おうおうおうおう。
ただ軸に巻きつけていくだけなので、あの、スプールのツバーと、紙で、あの、茶工してるだけなので、
はいはい。
ものすごくデリケートなんですよね。変なところで想定したりすると、うん、その端っこから光入っちゃったりするので、
じゃあ例えば途中で開けてもその巻き取ってる分に関しては生きてるってこと？
まあ生きてることにはなりますけど、あんまりそのまあそうですね、うーん、わかんないな。ちゃんと蓋してないとどうなのかわかんないですね。あの、ちゃんと最後まで巻き取り切ってシールしないとどうなのか分かんないな。
あー、なるほどね。あ、じゃあ全部取り終わったらぐるぐるひたすら巻いちゃえば。
そうそうそう、そうですね。
あー、そういうことか。へえ。やってみよう。早く取りたかったんですけど、
ね、まあ、なんかあれば、あ、小関さんその時教えてくれるほど時間なかったじ
ゃん。あ、そうっすね。行って僕がその後なんかあったんだよ。
あ、まあ、なんか余裕がある時に、
うん。
実地で、僕も触ってみたい気がする
し。ああ、はいはいはい。そうですね。また。
二眼レフは結構面白いんですよね。
もう、でもね、やっぱりあの、反転するのがよくわかんないですね。反対に向けてしまう。
右やると左に。
そうそうそう。慣れない。うん。で、なかなか合わせづらいなぁと。でもなんかあの、虫眼鏡みたいなのがぴょこんと出て、
あ、はいはい、ルーペが、はい、
うん、これだったらできるかなと思ったんですけど、どんな風に映るのか楽しみですけど、はい、ということで収録後トークをお聞きいただきました。なんといってもこの二眼が未だに使えていないので、ちゃんと使えるのかどうかかなり不安なんですが、まあ、今お話の中にも出てきましたが、本当はですね、この二眼カメラを買う工程を番組にしようかなという話があったんですね。中古カメラ屋さんに許可をいただいて、店頭で収録をしながらこう選ぶポイントを聞いたりとか、うん、これがいい、あれがいいといいなたりとかする様子も収録して番組にしようかなんていう話をしていたんですが、もう会場ではすっかりそんなことも忘れて、必死になって見ておりました。まあ、 ものは買えたので、次は使っていろいろお話ができればと思っております。どんな感じになるのかまだ全然わからないんですが、まあその使っていく過程なんかもお話ができればいいかなと思っております。何せ久しぶりの銀煙なので、二眼は全く初めてですし、どうなるのかさっぱりわかりませんが、まあ、そんな試行錯誤も含めてお届けできればと思っております。はい、ということで最後に、今週配信のフォトスクランブルただいまのお話に行きたいと思います。フォトスクランブルの方はですね、すでに、このスクランブルポテトで収録後トークは配信させてもらっております。映画に出てくるカメラマン、カメラのお話ということで、スノさんが見た映画に出てきたカメラマンとかカメラの話をしてもらってるんですが、これ結構面白かったです。あ、こういうところを見てるんだというような感じでですね、とってもスノーさんらしいこう映画の見方といいますか、そんなお話が聞けております。撮っていて私自身こう話を聞きながら楽しんでしまった回なので、ぜひ、お聞きいただければと思います。ただいまの方もですね、たまたま、重なって映画のお話なんですが、こちらはトランスフォーマーに見るアメリカ文化事情ということで、本当は DVD の回ということで、いろんな映画のお話だったんですが、もうトランスフォーマーから話が広がってしまいまして、もうトランスフォーマーのことばっかり話しております。他の映画の話は出てきません。ですので、まあ、トランスフォーマーとアメリカ文化みたいな、そんな話に終始しております。こちらも結構面白いと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケでした。ではまた次回。